炎が舞い光が奏でる。四面五面は黒字で白抜き文字になっています。工房の火祭り、関東フロートパレード、タバコ祭りと火というつながりの礎になった二つの伝統行事、昔と今をつなぐ物語がここにある。紙面中央に10センチ角の白黒写真があり、時を超えて君を愛せるかと書いてあります。タバコ祭りの夜景の中で、川沿いには松明の炎が燃え、橋の上に竿燈、フロートの光が灯って、多くの観客でにぎわっています。紙面右上に炎をテーマとした四枚の写真があります。ナイアガラ花火の手前に松明が燃えている写真、市長がごま壇に点火している写真などです。写真終わり。火に祈りを捧げて。平安時代、真言宗の開祖として世に仏教を広めた空海、弘法大師とも呼ばれるこの歴史上の人物と秦野の関わりは深く、修行を積んだとされる山はそのまま弘法山と名付けられた。タバコ祭りの弘法の火祭りは、弘法大師が五穀豊穣を祈願して松明を焚いたという故事に倣ったもので、第9回の昭和31年に始まった。当時は弘法山山頂で旗箱豊作の祈願祭を行った後、打ち上げられる花火を合図に松明を手に一斉に下山した。入船橋まで歩くと竿燈に火を移し、市内をパレード。これがタバコ祭りと火をつなげる礎となった。昭和35年からは弘法山のほか、現在の会場水無川河川敷にも松明を置き点火するように。その頃は松明の材料に旗箱の残管を使っていた。第40回の昭和62年に始まったジャンボ火おこし綱引きコンテスト、これを転機に優勝チームが起こした火を種火として、弘法大師一行が水無川河川敷までトーチを運び、ごま壇や松明に点火するというストーリーを組み立てた。記念となるこの年は、市役所前と秦野駅にごま壇を置き、市民から祈願書を受け付け、集まったすべてを河川敷で炊き上げた。また煩悩の数である108束の松明を置き、火を灯した。火をテーマとする夜の祭典は、今ではタバコ祭りに欠かせない伝統行事として定着している。夕闇の中、弘法大師に扮した市長が採火した火を掲げながら、本町小学校から水無川河川敷まで自治会長らと練り歩く。辺りを埋め尽くす観衆の中、市長が祈りを込めてごま壇に点火。これを合図に、川沿いに置かれた松明にも次々と火が灯され、夜空に赤々と燃え上がる。幻想的に鳴り響く太鼓の音と川面に映し出される炎の色は圧巻。その後、松明の余韻を残しながら、タバコ祭りのフィナーレを飾る仕掛け花火、打ち上げ花火へとつながっていく。祭りに新しい息吹を。一人一人が職場で身につけたスキルを一つの形にできて、しかも地元に貢献できることは嬉しいですね。と話すのは、秦野工業協同組合ジュニア会会長、大久保正彦さん、49歳。ジュニア会は若手工業経営者や企業の2代目3代目を中心とする会で、メンバーは27人。創立40周年を迎えた今年、弘法大師役の市長が持つトーチ作りを名乗り出た。手掛けるのは一般的な木製ではなく、金属製のトーチ。 メンバーそれぞれの専門技術を生かしながら、廃材となったステンレスの板などにプレスやレーザーカットを施し、部品を組み合わせながら作っていく。3年前にも制作した実績を持つ。一番の見せ場ともいえるシーンに花を添えたいという気持ち、今から楽しみです。入会8年目の西山忠弘さん、菩提32歳は笑顔を見せる。昔胸躍らせで出かけたタバコ祭り、数ある催しの中でも水無川沿いで赤々と松明が燃え盛る弘法の火祭りは、普段見ている景色とはまるで違うと幼心に思わず引き込まれたという。前回とはまた一味違うトーチで祭りを盛り上げたいと意気込む。5年後の東京オリンピック・パラリンピックで使う聖火トーチの制作も念頭に置いているというジュニア会。東京都へ企画制作を願い出る準備を進めているが、まずは PR 用の試作品としてタバコ祭りで披露したいと思いを強める。聖火トーチが実現できれば、秦野を全国に発信できるいい機会にもなるのでは。市制施行60周年の節目の年に試作品を地元でお披露目できて最高。皆さんと一緒に気持ちを高めていきたいですね。今後に弾みをつけたいと目を輝かせる大久保さん。失敗してもいいから一歩踏み出す勇気が必要。伝統あるタバコ祭りにも新しい風を吹き込んでいきたい。一丸となったジュニア会メンバーの勢いは止まらない。今年の弘法の火祭りは、行列の先頭でひときわ輝くトーチに注目し、熱い思いを感じてほしい。トーチを手にしたジュニア会3人の写真があります。
紙面左下に、怒りをテーマとした竿燈やフロートなどの7枚の写真があります。変わりゆく光、牛が導く光のパレード、そう呼ぶのもなんだか面白い。闇夜に引き継ぐ弘法大師の炎、そんな厳かな炎を提灯の光に変え、牛はのんびりと出汁を引く。たけだけしく燃え盛る松明の炎が一変して穏やかな光になる。先人たちはその風情を関東を代表する光景として疑わなかった。それがフロートパレードの始まり。秦野市が誕生した翌年の昭和31年、弘法の火祭りとともにそれは始まった。当時の名は関東行進。その名の通り、タバコの葉に見立てた竿に15個ほどの提灯をぶら下げる。弘法山から入船橋まで下山した火祭りの一行が松明から竿燈に火を移す。それらを掲げ、2時間半かけて目抜き通りを練り歩く市民の勇士と牛の姿、祭りの最後を輝かせた。タバコ工作者の祭りから町全体の祭りにしたい、そんな願いが込められていた。その後の竿燈社は世相を映し出すように形を変え続けた。飾り付けには当時の人気キャラクターの姿、力仕事は牛から自動車へ、そしていつしか弘法の火祭りから独立し一つのパレードになった。タバコ工作が終わり、祭りが第40回の節目を迎えた昭和62年、見失いつつあったコンセプトに待ったをかけた。祭りは地域の文化や産業など、その存在を外に知らせる大きな使命がある。タバコ祭りとして伝統は残したい。でも、このままじゃいけない。そこで加わったのが、秦野を代表する花や建築物のデザインだった。秦野はタバコだけじゃない。 そんな思いもあったのかもしれない。そうして見せる飾り付けを身にまとった艦頭者、その名を船を使った西洋の移動部隊に由来するフロート社に変えた。バブル景気を迎えるとより自由で派手なものが好まれた。フェスティバル要素の強い市民参加型の祭りが熱を帯びる。ピーク時には商店街や企業など19団体がパレードに参加し、賑わいを見せた。しかし、一転して訪れた不景気。制作費の負担や担い手不足で参加団体は減り続け、第61回の平成20年、フロートパレードは姿を消した。途絶えたあの日の炎。しかし、心の中にまだそれは残されていた。変わらないもの。虫の音響く静かな秋の夜。会場のにぎわいから少し離れた住宅地に、それはやってきた。来たよ。おじいちゃんのその一言が合図。一目散に家を飛び出し、路地で待ち構える。それ、肌の旗箱、旗作り。肌のタバコ温度が静寂を包み込む。光が近づく。あのカーブを曲がって少しずつ見えてくる、そのワクワク感がたまらなかった。稲垣純一さん、緑町37歳は、フロートパレードが青春そのものだった。幼い頃、祭りが始まる前には商店街で制作中の車を探し回るのが恒例だった。友達の多くは商店街の子供、フロート車に乗れる彼らが羨ましかった。中学、高校もカメラ片手に追いかけ続けた。平成11年、社会人になった二十歳の年に、とうとう決意した。自分のフロート車を作ろう。商店街の会長に手ほどきを受け、友人と制作チームを結成。車の外観となる木材の加工など、電気の配線以外はすべて自分たちでこなした。車だと思わせないこと、それが一番大切なんです。武骨な2トン車のレンタカーと格闘の末、念願の初乗船が実現。一個人が作ったのは稲垣さんが初めてだった。その後も毎年参加し、作ったフロートは10台以上に上る。満足した作品は一つもない。でもそれが次の制作の原動力。そんな中にも思い入れの強い作品がある。教会をモチーフにしたフロート。自分の結婚式を挙げた年だ。前に僕のフロートを一目見てすごいと目を輝かせてくれた人がいた。それが今の妻。タバコ祭りに祝ってもらいたかった。その後、パレードが休止になると、稲垣さんは検討委員会に出席した。現状は受け止める。でも、簡単になくしていいものじゃない。若手のアーティストなど、さまざまな団体に参加を呼びかけ続け、一昨年、ついに3団体の参加が決定。中学生が作る手作りランタンとともに、フロート社は再び秋の夜に浮かび上がった。6年ぶりのパレード。街中を行進中、寝たきりのお年寄りが窓から手を振り、稲垣さんに笑顔で言った。やっとお祭りが来たね。待っていてくれた。みんなの心に光は灯り続けていた。ワクワクを届けたい。街を元気にしたい。昔の人もきっとそうだったんじゃないかな。伝統を受け継ぐ力はここにある。パレードの姿形は変わっても、それは今も昔も変わらない。見て楽しい。参加すれば もっと楽しい。それを伝えられたら。激しい炎のような思いが、今年も優しい光を作り出す。